それで摂さんがその、まあ、おじさんと出会って編集ライターの人生をこう歩まれるわけですよね、はい、ここから、
はい、
それで隣の小さいおじさんに出版に至るまでっていうのを教えていただいてもいいですか。
はい、はいはいはい、最後に勤めていた、はい、出版社を私あの2011年の4月の15日に、退職したんですけれども、
はい、じゃああれですね、大震災が起こった、
翌月ですね、1ヶ月後ですね、
2011年っていうとそういうふうに思いますね。
まあ当時その出版社に親会社があって、はい、大きい会社だったんですけど、はい、そこの親会社の役員を僕が あるしくじりで怒らせて、はい、その当時その出版社の役員だったんですね、
はい、
で、役員を辞任してくれと言われたので、はい、分かりましたって言って、で2時間で準備してくれって言われて、えマジかよと思いながら、
そこら辺もすごい人生です ね、
すごいですね、
そんなことなかなか起きないですもんね、
起きないです、普通に生きてたら起きないです、
起きないですよね、
で2時間で段ボール詰めて、はい、でまあもうそこにいた人間だけにちょっと挨拶して、もう辞めることになったんでっつって、みんなちょっと結構ポカンとしてましたけど、
ざわつきます
よ、何起きてんのみたいな、はい、ちょっとざわついてましたけどね、はい、でその日から私は、まあ、とりあえず無職になって、
はい、
何をするかなみたいなことを考えて、はい、で目黒の寄生虫館ってのがあるんですけど、
あります、ね、
あります、はい、ご存知ですか。
知ってます、あの目黒なんて、あそこバスで通る
んで、そう、はい、僕ねあそこ大好きなんですよ
そうなんですね、
で、はい、たまにこそっと一人で行ったりするんですけど、はい、まあ、あそこ寄付してくれって書いてあるんで、
はい、
寄生虫館に寄付して、であそこでねおじさんに、人の話を聞くやつってのは喋るよりも重宝されるから、いろんなやつの話聞けって言われたん で、
はい、
でそこで飯をおごってくれっていうたかりじゃなくて、いろんな人の話を聞こうと思って、
はい、
気軽に連絡できる方々に連絡をして、
はい、
最初はその誠一さんどうすんのって聞かれるんだけど、
これからどうすんの、
うん、どうすんのって聞かれるんですけど、はい、それ最初のね、15分か20分ぐらいで、あと2時間ぐらいはね大抵の人がみんな自分の話をするんですよ、
はい、
自分の話を聞いてほしいから、
はい、
うん、編集者だったり、うん、作家だったり、うん、印刷会社の人だったりとか、はい、まあ、いろんなデザイナーだったりとかね、いろんな業界の人ですけど、まあ、経営者だったりとか、
はい、
で話を聞いてて、はいはい、でそうするとスッキリして帰りますよね、
はい、
そうするとその人が今度誰かを誘ってくるんですよね、
はい、
でこの人とちょっと会ってみてって言われて、
はい、
で全然知らない人同士で初めましてから始まって、
はい、
まあ、いろんな話して盛り上がると、
はい、
でも大抵そういう人も、僕に何か聞いてほしいから、
はい、
で僕もじじっと黙って、まあ、1時間2時間3時間こう聞いてて、で、何かこちらからアドバイスするってわけじゃなくて、はい、なんか聞いてほしいっていう、はい、でそうこうしてるうちにだんだん最初のこう仕事が入ってきたりとか、何かこう仕事になったりとかっていうことがちょっとずつ始まってって、
人とのご縁をこういっぱい、まあ、繋いでいたらって、
はい、
その時は当たり前ですけど、隣の小さいおじさんの話は一切してないわけです
も
んね。
してないです、全然誰にもしてないです。
そうですね、は
い、
編集者としての話とか、うん、ライティングの話とかと聞いていたらっていうことになって、
う
ん、でもそれはおじさんのアドバイスからスタートされたんですよね、
う
ん、いろんな話を聞きなさいっていうところで、
はい
はい、
話を聞くっていうのが、それに僕の最初の居場所の原型みたいなものになったんですよ、
はい、ライター業ってそうですもんね、話を聞いて落とすっていうね、
でライターさんってフリーライターとか、はい、そのフリーの編集者をやってらっしゃる方って世の中たくさんいると思うんですけど、はい、結構街の姿勢の人が多くて、
はい、
例えば定期的にどこかの出版社からこういう仕事を今度お願いします、これお願いしますって言われてしまうと、まあ、それを受けていると次に自分がこういうことをやりたいっていうその提案っていうのがなかなかこうできなくなって、気がついたら街の姿勢になってるっていう人、はい、たくさんいると思うんですね、
ウェイティングしてるような感じで、
うん、はい、うん、でそれだったらそういう仕事を受けて仕事をね自分が良しとしてしてるんだったら、逆にそれやってる合間にこんな面白い人がいるからこういう企画どうですかとかっていうこともやってったらいいのになって思うんだけど、なかなかそれやる人がいなくて、じゃあ俺やろうかなと思って、でそこから自分でいろんなところで著者見つけてきて、この人どうですかみたいな、でも本当に企画書を紙で何枚かファイルに入れて、で東京のいろんな電車に乗って、
はい、
いろんな出版社もあって、まあ、初めましてのところが多かったし、
はい、
で自分の担当する本が出たっていうと、はい、そこの出版社にご挨拶した後で、実はこんな人いますけどどうですかみたいな話をねしたりと、まあ、断られたりすることももちろん多いんですけど、はいはい、こう本当に数打ち当たるで、とにかくいろんなところに行っていろんな断られ方をしながら、でも断り方も その出版社によっては様々だなと思いながらね、うん、勉強しててね。
その無職になられた時から、うんうん、おじさんのアドバイス、寄生虫館で聞いたアドバイスからが、まあ、第二というか感じ、うん、いろんなご職業をされて、ここからだって職業は変わってないですもんね。
そうですね。
そうですよね、うん、っていうのがおじさんのアドバイスだったっていうことですよね、
うんうんうん、
でそれこそまあ数ある方のライティングとか編集とかをフリーでされてるんですよ、はい、で今もまあ作家さんでもありますけど、はい、そういうでも問いながらももうお忙しすぎてなかなかライター業難しいんじゃないですか。こんなにも
難しいですね。
そうですよね。
実は、はい、今年の3月いっぱいで、
はい、
ライター業はもう引退というか廃業したんですね。あ、まあ、引退ですかね。
だって今4月ですから、
はい、先月です。
先月、
はい、あのね、ライター、僕が言ってるライター業っていうのは、はい、その作家さんに代わってその本の原稿、単行本の原稿を書くっていう、
そうなんですね、うん、
インタビューをして原稿に起こしてまとめるっていう仕事は私は引退をして、
はい、
今はその自分の本以外には作家さんのその原稿があって、でこれをちょっと編集お願いできませんかみたいな感じで、はい、来た場合に限ってやってるっていう。
それはあれですよね、実際にこの隣の小さいおじさんでのお仕事が、うん、やっぱり伝えるお仕事がすごく、はいはい、まあ、このライフスタイルセラピーもそうですけど増えて、
はいはい、
実際そこにお仕事の時間を割くみたいなことも大きいってことですかね。
そうですね。
そうですよね、
まあ、ありがたいんですけどね、
はい、
うん、
でもそれはやっぱりおじさんがそのライター業をしてる中で関さんが大きく、あ、これ本出さなきゃ伝えなきゃっていけないマイルストーンというかターニングポイントみたいなのが終わりだったんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ずっとそのフリーランスやってきて、
はい、
2011年に辞めたんで、はい、ちょうどあの今年の4月で15年なんですよ、
はいはい、
で15年やってきて、はい、ちょうどあの2020年のあのコロナウイルスのあの、ね、はい、騒動、世界的な騒動ありましたね。
もうすごい時でしたよね、うん、もう今思うと本当何だったんだろうっていうような ね、
そうですね、
時間ですよね、
はい、あれ の、 そのちょうど2年前の2018年に、はい、あのうちの親父が亡くなったんですけど、
はい、
お袋もその6年前に亡くなってたんで、
はい、
17年ぐらいから、はい、17年18年19年20年ぐらいですかね、
はい、
結構そのまあもう親父は身内なんでねあれなんですけど、もう年も年だったんで、
はい、
私のその取引先で仲いい人間とか、
はい、
それからまあ友人だったりとか、
はい、
まあ、元の同僚だったりとか、
はい、
からもう本当にもうあの仲良くて作家デビューさせたかったやつとか、
はい、
割とねいろんな病気だったり、
はい、
それからいきなりがんって診断されて1ヶ月後に亡くなっちゃったり、
はい、
自動車事故巻き込まれて亡くなったり、
はい
はい、朝それこそあの食事して出かけるときにそのままリビングで倒れてそのまま行ってしまった人もいて、
はい
はい、あとはまあ自殺、
はい、
うん、した人間もいて、
はい、
それがねずっと続いたんですよ。
そうですね、うん、そんなにも、まあね、人脈も友人も多くあられるとは思うんですけど、うん、そ結構その時固まってますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で本当にそのすごくその5年6年の間、はい、もういろんなことがあって、
はい、
でちょうどその2021年ぐらいから、
はい、
あのうちのおじさんから、
はい、
俺のことはいつ書くんだみたいなことを言われたんです、
はい、
急に
急にそうですよね、今まで書くとかそういうことは全くなく、
うんうん、あの普通にパソコンの前で原稿書く仕事を、
はい、
してる時に急に行ってきたんですよ、
はい、
でびっくりして、
はい、
ん？って、いや正直考えたこともなかったので。
そうですよね、うん、
考えたこともないし、うん、僕はもう正直に言いますけど、
はい、
このまま誰かに言ったら多分もうみんな引いていなくなっちゃうから、
はい、
もしかしたらうちのかみさんももうあの出てっちゃうかもしれないっていうのがあったので、これも誰にも言わない方がいいと、
はい、
ただそれまでに出会った方の中にはうちのおじさんが見えた人もいたので。
そうですよね、う
ん、見えた人もいたんです。
それもなんか私ちょっとあの余談になりますけど、うん、あの新刊のちょっとマジシャン的な、
うんうん、はいはいはいはい、はい、
なんか関さんすごい連れてますねって、うんうんうん、やっぱりこう第三者の方がやっぱり行ったっていうことが経験上すごくあるんだなっていうのが、うん、まあ、私はあの今ご挨拶したいぐらいにいらっしゃると思ってますけど、
うんうん
うん、やっぱリアルでそうやってね、まだまだ初めて会った人がそうやって、あ、実は何連れてんのとかいうのがやっぱり本当なんだなっていうのがなんか本音というか感じですね。
正直ね、
はい、
そのまあちょっとそういうのが嬉しかったりとかしたんですね、
はいはい、
なんだけどこれを お前俺のこと書かないのかって言われた時に、いや書くっていうのはもちろんこれあのこういう本の形なんか影も形もない時ですから、
そうですよね、
いやいやそれをやるとさすがにやばいぞっていうのが何回か言われてるうちにだんだん自分の中に実感として湧いてきて、
はい、
でいやさすがにそれはちょっとまずいだろうって思ったんだけど、もうね連日言うわけですよ。それから年末にかけて、それから年明け、
はい、
まあ2022年になったか、
はい、
で連日言うから、まあじゃあちょっと考えてみるわと、
うん、
ただその時は考えてみるわっていうと言われなくなるだろうなってこっちの魂胆があったから、それも読まれてたみたいですけど、でその後またその自分の周りでいろいろあって、でちょうど2022年の4月なんですけど、うちのおじさんからこいつにはいつ言うんだって言われた、こいつっていうのはうちのかみさんなんですけど、
はい、
うちの妻なんですけど、
はい、
もちろん言ってないんですよ、
はい、
こいつにはいつ言うんだっていうふうに言われて、
はいはい、
それもたまに行く夫婦で行くカフェがあるんですけど、
はい、
そこで、まあ、植木があって、
はい、
こうグリーンがあるんですね、
はい、
そこの葉っぱの上に乗ってうちのかみさん指さしてずっと言って、はい、かみさんが何かの話してたんですよ、
はい、
でその話が全然頭入ってこなくて、はい、いつ言うんだお前っていうから、
はい、
つまり喋ることで僕にその本を書かせる方向に多分持っていきたかった、
まあ、一番のねその伴侶にまず行って理解してもらったり、うん、あ知ってもらって、うん、次へとステップにしようと思ったんですね、おじさんは、
うん、なんだけどそんなことを言うつもりもなく僕は人生を終わろうと思ってたので、はい、まああと何十年か生きて、まあ、
奥さんもね一緒に暮らしててもね言わないぐらいでしたからね、
なんだけどその場で言われて、あこれ言えるかもと思ったんですよ一瞬。
へー、
なんとなく なんですかねあの時の感覚って、ちょっとうまく言えないんですけど、
タイミングもいろんなのが重なって、
うんうんうん、
はい、
で実はねってちょっと本当に惹かれるかもしれないけどつって、ここに今小人がいるんだけどっていう話をしたら、
はい、
はっていう
そうですよね、
はっていう感じで固まって、うんそれでって言われたんですよ、
はい、
でうんそれでって言われたから、いやこれはなんかもしかしたら病院行けって言われるか病院連れて行くって言われるパターンかなと思いながら、
はい、
もうでも言っちゃったから引っ込みつかなくてこっちも、
はい、
いや実は昔からこういう存在がいて俺交流してると、でずっとその結婚する前のその付き合ってた時からね、まあ言ってなかったけどずっといるんだと、で今いるのって言われたから、いやそこのここにいるけど、まあ もちろん見えないと思うけど、でもその悪いやつじゃないから悪いことしないからって言ってたら、おじさんじーっと僕を見ながらその会話の途中でシューッと消えてったんですよ、
はい、
消える時っていつも見てるんで、
はい、
現れる時はいつも見たことないんですけど、どうやって現れるのか分かんないですけど、消える瞬間ずっと見ながら、うわー喋っちゃったよと思って、
あそうですよね、うん、初めて人に、
うんそうです、その一番身近なね、
はい、
人間に
身近な、
で、その時にしばらくじーっと下向いてうちのかみさんが、
はい、
うわこれはどっちだと思いながらどっちのパターンだと思って、
そうですね、
本当にねすごい鼓動がすごかったんですけど自分の、
そうですよね、う
ん、心臓のね、それでなんかいろいろ腑に落ちたって言われたんですよね、
はあ、
でつまりこれまで一緒に暮らしてて当然その僕のおかしな行動とか言動を見てるわけですよ、
そうですよ、
うん、全部、
はい、
まあ、家もそんな大きくないし部屋の中とか家の中でね、うん、で誰かと普通に喋ってると、
うん、
でそれも独り言のレベルではとてもないと、
はい、
なんかとんでもない普通に会話で喋ってて、
はい、
でこの人大丈夫かなと思ってたんだけど、
はい、
あそういうことだったらもう腑に落ちたって言われてでそれその時にうちの神さんすげえなと思ったんですよね、
そうですね、
うん、え受け取れるのって言ったら、いや私はそういうの見えないけどでもそういうのがあるっていうのは否定はしないって言われて、
はあ、まあ、よかったですねというか奥さんもすごい寛容というか理解があるというか、
ありましたね、
キャー気持ち悪いとかそういうことではなく
ないです、ね、
ってことだったんですもんね、まあ、でもそれはだからねご結婚されて長く、うん、一緒にいるっていうことなんでしょうけれども、
そうですね、でもすごいやっぱり怖かったですよ、
そうですよね、何言ってんのもって、うん、ね、大否定かもしれないです
よ
ね、
そういう方もたくさんいるじゃないですか、
そうですね、う
ん、やっぱりそんなものはいないっていうね、うん、男性女性関係なく、
はい、
だけど、まあ、そこで受け入れてもらえたので私はそこですごく一つの壁がなくなったんですよ、
はい、 そうですね、うん、一番身近な人にまず理解してもらったというか、
う
ん、認知してもらった。
そうです、ね、
見えないけれど、はい、
で相変わらずおじさんがあだこだ言うので、はい、実は僕、はい、俺はおじさんって呼んでるんだけど、はい、おじさんの本を書こうと思ってるんだけど、はい、どう思うっていうふうにかみさんに言ったら、はい、いやそれはもう本書こうと書くまいと、はい、あなたの、はい、それ自由だから、はい、でまあいろんなその本が出た後でね、はい、いろんなことがあると思うけど、はい、それはもうあのそういう覚悟もあるんだよねって言われて、覚悟って言われたよと思って
すごいですね、奥様も、もう俯瞰してというかもうちょっと未来を予測して見えてる感じですよ ね、まあ、ね最初から言ったけどやっぱ覚悟ですもんね
神さんからも覚悟迫られて、もうそれはもうあの覚悟意外とちょもしかしたら中途半端だったかもしれないけど、はい、もう覚悟を決めるしかないじゃないですか、はい、でいやそれでもう中途半端なくせに口ではあのいや覚悟してるっていう風に言っちゃったん で、はい、で自分はもう完全に退路を断ったんで、はい、じゃあ自分がやりたいようにやってみなよって言われて、まあまあ そこからどうやって書けばいいかわからないので、要するに自分がこれまであの、はい、得てきたものとか、はい、そういうものをこうまとめながら、はい、ちょこちょこあの文章にしたり、
実は本当にこと細かく書いてらっしゃるじゃないですか、はいはい、結構いつかとか、はいはい、でも書くと思われないけどそういうのはメモしてたりとか、もしくは何かされてたんですか、はい、
う
ん、
してます。メモとか、はい、ノートとかっていうのは、はい、もうあの結構大学の頃からいろんなものを取るっていうのは習慣づいて、日記をつけてるわけじゃないですけど、はい、いろんな雑記帳みたいなものとか、はいはい、あとはその、まあ、社会人になると裏紙使って書いたりとか、まあ、あの最近だとそのいろんなものをこう、まあ、それこそすでにいらなくなった原稿とか、はい、そういうものの裏が白いんで、はい、そこの裏にこうメモ用紙にして、
そういうのも習慣づいて、
あかなりあります、
かなりだって細かいなと思って、うん、まあ、記憶ってね、うんうん、やっぱりそのデータは残ってるかもしれないけど、うんうん、リアルにはなかなかないけれど、やっぱそれがだからやっぱり書く何かあったんですね、やっぱり最初から、ね、だって哲さんこれメモしてなかったらなかなか難しいじゃないですか、
難しいですね、
ね、20代の時に言われたこととかって、うんうんうん、そうだったんですね。
ただね、それでも間違ってることが結構あるんですよ、
はい、
メモがある、
はい、
でもそこにいつの話かわからないとかね、はい、でもうそういうのいっぱいあるんです、はい、あるいはメモに書いてる内容が端折りすぎててわからなかったりとか、はい、でそれで、まあ、大体こんな感じかなと思って原稿カタカタディスプレイの前でね、はい、キーボードを叩いてると、お前それ違うぞって言ってくれるんです
ごい構成が入るわけですね、
構成が入ります、
はい、
ええ、もう本当にあの時間遡っていろいろとそのいやそれあの自分をよく書いてるだろうと、そうじゃないって、お前あの時だからもう全然その違うことをやって葛藤しただろうって、それをちゃんと書けって、
おじさんはデータでちゃんともうその歴史が分かってるわけですね、
思ってるんですね。 でこの2冊の本の中に書きたくないことってもういくつもあったんですよ、
はい、
だけどそれを逆にこっちを入れろっていうふうに言われちゃったらそれ入れざるを得ないんですよね。
そっか、
うん、書きたくないですよ僕だって、そのかっこ悪いこととか、うん、できるだけ、いや持って見せたいってわけじゃないけど、できるだけやっぱりあのそんなに、
まあそうですよ、
そんなに、
ね、ちょっとはね、まあ、よ
そう、そう、うん、
分かります、
分かりますよね、
うん、分かります、そうですよ、なかなか自分の作家さんでこう自分を出すって相当なエネルギーだし、
いや、うんうんうん、普通出さないじゃないですか、うん、そんなに、
ね、
うん、だって残るんですよ本として、
分かります、
残っちゃうわけですよ、
文字ですしね、
そう
だけど、やっぱり節さんはおじさんが、うん、まあ、まあ最初から分かってたかもしれないけど、自分のこのやってきたやり取りとか、うんうんうん、そういう存在がいるんだとか、うん、そのおじさんが伝えたいことを伝える人なんだってことで出すしかない、
出すしかない
ってことですよね。
で出すにあたっては、はい、当然もうそこで切れてしまうご縁もあるだろうなっていうのはもう想像はついたんですね。というのは、はい、正直今この2冊を出して、はい、僕はオカルト本って呼んでるんですけど、
あの自身で、
うん、読者とか、まあ、うちの妻とか、はい、まあ、いろんなあの知り合い友人からは、はい、いやこれオカルト本じゃないよっていうふうに、まあ、言われることが多くなって、はい、それはそれで嬉しいんですけど、はい、僕は最初の1冊目を出した時にこういうオカルトの内容を書くと必ず離れていくだろうなと思って、でその予想通り、結構な人が離れていったし、連絡がなくなってしまった人もいるし、それから亡くなった、単行本の仕事も何冊かありましたね。
なんかもう あ、そういうの出す人、違う世界行ってやった人、なんかちょっとおかしな方行っちゃった人、その人たちはちょっと感化できない、だからもうちょっとご縁を切るという形でっていうことで、そうですね、
はい、
でもそれは、まあ、節さんとしては分かってたけれども、最初のそういうのは結構衝撃ですよね。あ、やっぱりかっていう。
そうですね、用意はしてました、心の、はい、だけどその心の用意を飛び越えて、何かの感情が入ってきて、ものすごいやっぱりね腹が立ったんですけど、ちょうどその頃に、はい、YouTube の動画に私出るような、はい、あの初めてのその依頼をもらったりして、はい、2月に2本出たんですけど、はい、まあ一つはあのカンタさんのところの、
はいはい、
ユージさんと井出さんと、
そうですね、ユージさんの方も出せるので、
そうですよね、
はい、
でその後に直後に同じ編集仲間で、はい、あのオカルトの知識に詳しい、はい、あのスミちゃんって、あのスミユキコさんのヤバい帝国、はい、
そうですね、
はいはい、であれに出て、結構まああの変なおっさん出てきたみたいな感じで、
はい、
ちょっとざわざわっとし始めた頃で、
はいはい、
でちょっとこう本が上向きになってきましたよみたいな連絡も、はい、まあ、出版社からもらったりして、
はい、
で割とねそれがちょっと救いになったのかなっていう気はしたんですね。要はそのやっぱ切れるご縁があれば新しくできるご縁もあるんだろうなっていうのがもう体感してたんでね、
はい、
なのでもう昔の自分というかそれまでの自分にあんまりそのこう頼ることなく、
はい、
それこそもうよくあの禅の世界であの随流湖ってあるんですけど、流れのままにっていうね、
はい、
うん、流れるままにもそのままにも勢いに任せて自分がその出会う人とか、
はい、
まあ自分とその交流してくれる人を中心にやっていけばいいのかなっていうふうにこう思い始めたら、ちょうど4月の頭に東大名誉教授 の、 あの矢作直樹先生、
はいはい、ね、はい、あの今作ってますけど、はい、
はい、矢作先生がそのある YouTube の動画で、
はい、
私 の、 あのその一冊目の隣の小さいおじさんをすごい絶賛というかしてくれて、
見てました、はい、矢作先生自分の本はされないのにこの本は先生自分の本やってくださいって私言ったんですけど、
そうなんですよ、だから先生もね、あのね、
俺すごい
先生シャイだからなかなか自分でやらないんですけどね、ちょっとやった方がいいんだよな、
文句言いました、先生自分の本やらないのに、いや自分の本はちょっとねっておっしゃって、でもこの本はってちゃんとね本出されてね、やられてましたね、
そう、
拝見しました、
ちょっとあのこれ通じて矢作先生に言います、
はい、
あのもう少し自分の本を宣伝してください先生
ですね、
矢作先生聞いてますか、
だって節さん矢作先生のずっと長い間ねライティングされてるっていうことね、ありますよ、お名前多分見られた方もすごい多いです、必ずね節さんへの謝辞が、
はい、
あの最後に書かれてたっていう、
ああ
私もその字面で知っていたという感じですので、は
い、
そうですね、もう矢作先生にはそれをそれでお伝えしつつ、もう節さんとしてはもうそこで、まあでも確かにもう流れのままだし、もうこう向かい風かな、もう追い風ですよね、本当にこの本を、
そうですね、風の方向がちょっと変わったなっていう感じはしましたね、
節、はい、さんありがとうございました。次回は小さいおじさんが伝えたいことについて節さんにお伺いしていきたいと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
節ひろしでした。
節さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。